弟兄姐妹们下午好。
兄弟姉妹の皆さんこんにちは。
看今天题目挺奇怪的。
本日のテーマはなんだか変なような感じがしますね。
你们。
あなた方。
因为我们从今从这一主日开始，可能要陆续的学习，连续的学习彼得后书。
本日の主日から私たちは続けてペテロ第二ペテロについて学んでいこうと考えています。
大家以后读使徒书信的时候注意一下。
皆さんどうぞ次から使徒信条を読むときは気をつけてみてください。
使徒书信嘛，书信都是有一个接收人的。
使徒が書かれた手紙を読むときは気をつけてください。それは手紙だからです。
大家可以注意一下，这些信都是写给谁的？
この手紙は誰に書かれたかどうぞ気をつけて読んでみてください。
绝大部分书信都写的是。写给你们的。
ほとんどのものがあなた方に書かれているのです。
所以你们到底怎么回事？你们是谁？是一个很重要的问题。
ではあなた方というのは一体誰であるのかというのはとても大切なことです。
所以我们学习彼得后书的时候，首先要明确收信的你们是谁。
なので私たちが第二ペテロについて学ぶときに大切なのは、この手紙を受け取るあなた方というのは一体誰かということについて考えるということです。
保罗的书信很清楚。写给这个教会、那个教会等等。
パウロの手紙というのは、もうはっきりとどの教会、誰々、どの教会に書いているというのを書いているんですけれども。
彼得后书就是写给你们的。
第二ペトロというのはまさしくあなた方に書いているのです。
所以到底你们是谁呀？
ではあなた方は誰でしょう？
好，首先我们说说彼得，因为彼得后书是彼得写。
でははじめに第二ペテロを書かれたペテロという人について見ていこうと思います。
我上次在我们教会正道讲了彼得对弟兄姐妹的一个勉励。
前回説教した時にペテロが皆さんに
勉励、鼓励、
励ましを送ったことを語りました。
鼓励我们要在狮子猛吼的时候要警醒。
私たちは獅子がまさに口を開けて私たちを捕らえようとしているときに私たちは目を覚まさなければならないということです。
我给大家解释过了，狮子的喊声很大的。
その時に皆さんに言ったと思います。獅子の怒鳴り声、吠え声というのはとても大きいんです。
而这时候基督徒都在睡觉，狮子叫不醒。
この時なのにこの時使徒たちは眠っているのです。獅子がまさに大きい声で怒鳴っている中眠っているのです。
彼得的一个经历跟我们弟兄姐妹跟我们的经历很像。
ペテロの一つの経験というのは私たちにも似ているような経験があるようなものがあると思いますが。
圣经中很多经文教导我们，你们要平静安稳，你们要安息，对不对？
聖書の中には多くの箇所であなたたちは平安であって静まっていなさいというふうに書かれていますけれども。
圣经中也有很多经文教导我们，你们要谨守警醒，你们要警醒。
またあな聖書の中には多くの箇所であなたたちは気をつけなさい、目を覚ましていなさいというふうにも書かれています。
大家有没有注意到弟兄姐妹们，我们基督徒有个很大的特点。
皆さんはクリスチャンにある特徴があることに気がついていますでしょうか。
我们是该警醒的时候安息，该安息的时候警醒。
私たちは目を覚まさなければならないときに寝てしまいますし、静まっていなければならない時ほど大きな声を出してわめいたりします。
总跟主不合拍。
それは神様の願いとは一致しないものです。
彼得自己就是这样子。
ペテロ自身がまさしくそのようであったのです。
门徒们也包括他了，跟主在一艘船里的时候。
弟子たちもそのようでした。
那个船是在风浪当中。
船の中に嵐の中で船に乗っていた時。
主耶稣基督那个时候在干什么？
主耶稣基督はその嵐の中でどういたでしょうか？
安息睡觉呢？
もうまさしくすやすやと眠っていたのです。
门徒呢？
けれども弟子たちはどうでしょうか？
超级警醒。
もうとても目を覚まして警戒していたんです。
警醒到惊慌失措的程度。
もう警戒して慌ててしまうようなほどでした。
然后在科西马尼园。
さらにはゲッセマネではこのようなことがありました。
反过来了，是不是？
それはまさしく逆でしたね。
科西马尼园没有风，没有浪。
ゲセマネの園では風もないし波もありませんでした。
但那是个狮子吼叫的夜晚。
けれどもその夜はまさしく獅子が大声で吠えているような時だったのです。
实际上是撒旦最狂暴的夜晚。
実際にはサタンが最も激しく働いた夜でした。
主在警醒。
主は警戒、目を覚ましていたのです。
門徒们。
けれども弟子はどうだったでしょうか。
很安息睡着了。
もうすやすやと眠っていたのです。
我们弟兄姐妹，我们今天。你们我们今天也是这个样子。
兄弟姊妹の皆さん、今日あなたたち、私たち、あなたたちは一体どうでしょうか。同じではありませんか。
我们想想，我们都是什么事情上警醒？
どうぞ思い返してみてください。自分たちがいつどういう時に目を覚ましているでしょうか。
我们家的店最近生意不好。
うちの店の営業があんまりよろしくない時。
我孩子学习不好。
子供の学業が芳しくない時。
我找工作连连碰壁。
仕事がなかなか就活がなかなかうまくいかない時。
一下子睡不着觉了。
そしたら私たちは眠れなくなります。
天天警醒。
毎日のように目を覚ましています。
警醒的惊慌失措。
それはまさしく慌てて狂うほどです。
而另外一些时候，我们应该警醒的时候。
時には私たちは目を覚まして警戒してなければいけない時には。
我们团契来个异端。
例えば教会に異端の人がやってグループに異端の人がやってきたとします。なのに私たちはそこで静まって平然として良いでしょうか。誰もそれを管理しようとしない。子供が自分の子供が毎日日に日に神様から離れていっているのに。
他成績一不好我们马上警醒。
かつては悪くなれば私たちはすぐに警戒をしていましたけれども、
他不来教会了。
教会に来なくなり、
他一天天远离神。
日に日に神様から遠ざかっているのを見ているときに、
我们好安息啊。
なのにそんなときに私たちは静まっているのです。
轮到我们自己也一样。
私たちの自分を思い返してみてください。
生活有一点波折。
生活の中には波があります。
我们警醒不是祷告，我们就是睡不着觉，我们焦虑啊。
警戒するっていうのは
不是祷告，是焦虑。
お祈りではないのです。
焦虑就是
交流なのです。
而真正我们灵命一天天远离神，我们对主的话语一天不一天一比一天不感兴趣，我们对弟兄姐妹完全的爱不出去，我们的生命正在被撒旦抓走的时候，我们睡得好香啊。
私たちが日に日に神様から離れていったとき、そして日に日に隣人を愛せなくなっているとき、日に日にサタンにより強くしっかりと掴まれている時に限って私たちは静まってしまうのです。
所以这两千年好像没有什么变化。
なのでこの約2000年の間あんまり変化がなかったように思います。
实际上我们的眼睛，我们是属神的人，但我们的眼睛还是看着属地的事情。
実際に私たちは神様に属するものでありますけれども、私たちが見ているのはこの世的なものばかりなのです。
我们的心还是在地上的事情上浇筑专注的。
私たちの心は依然とこの世にあるものに捕まっているのです。
地上的事总是这么对我们有吸引力。
地上のものっていうのはいかなる時もいつも私たちに大きな影響、興味を示してくれるものです。
彼得後書是一篇講異端的書信。
第2ペテロっていうのはまさしく異端について書かれている手紙です。
使徒書信其實大部分都跟某種異端有關係。
そして使徒たちから送られたこの手紙というのは大体異端と何らかの関係がある手紙なのです。
但是使徒彼得后书所关注这个异端，我们今天很多人都不以为是异端了。
けれどもこの第二ペテロで書かれている異端というのは多くの人が今日異端だというふうには思わないものではないかというふうに思います。
彼得后书的异端是这样一种异端。
第二ペテロに書かれている異端というのはこのようなものです。
他们否认我们的主耶稣基督会再来。
それは私たちの主イエスキリストが再びやってくることを否定するものなのです。
否认我们的主会再来审判活人死人，否认末日的审判。
それは私たちの主イエス・キリストが再びやって来られて裁きの時を下すことを否定するものなのです。
如果我们不相信主会再来，如果我们相信没有末日审判，那你我的生活会是什么样子？
もし私たちが主イエスの再来を信じずに、また終日には裁きの時があることを信じなかったらどうでしょうか？
吃喝快乐呗。
もうそんなことなかったら私たちはいくらでも食べて飲んで騒げますよね。
我们跟别的宗教有个很大的不同，是我们有永恒的盼望。
私たちが他の宗教と明らかに違うのは、私たちには永遠の望みがあるということです。
我们相信公义最终会在主再来的审判当中彰显。
私たちは正義がまさしく主が再びやって来られるときに表されるというふうに信じています。
为此我们在这个世代在这个世界我们受苦难我们都会有安心。
なので私たちがこの世においてどのような傷をどのような迫害を受けようとも私たちには平安がそれでもあるのです。
我们相信那位会再来的主，我们相信他为我们预备永恒的产业。
私たちは再びやって来られる主が私たちのために永遠のものを備えてくれていることを信じます。
如果没有这个信仰的话，那只剩下就是吃喝快乐，就是这个世界现在的事情。
もし私たちにこの信仰がなかったら、私たちはただこの世に生き、飲み食いをし、騒いでこの世に生きるのみなのです。
这样的教导慢慢的就会变成所谓可能大家听说过什么叫成功神学。
このような教えというのは徐々に成功神学に
成功
なりうるかなというふうに思います。
成功神学就是这个样子。
成功神学というのはまさしくそのようなものです。
你要在教会好好服侍。
あなたは教会でしっかり奉仕をしなさい。
为啥呢？
どうしてですか？
主会报答你。
それは主が顧みてくださるからです。
什么时候报答呢？
いつあなたを顧みてくださるでしょうか？
是现在的，是地上的报答。
それはこの地上において今顧みてくださるのです。
你要十一奉献啊。
あなたは十分の一献金をしなければなりません。
你十一奉献的话。一两年内你肯定会涨工资的。
あなたが十分の一献金をすれば、一年二年の間にあなたはきっと給料が増えるでしょう。
我相信有很多弟兄姐妹一开始十一奉献就涨工资
了。私はきっと多くの兄弟姉妹が十分の一献金を始めてすぐに給料が増えた経験をしているんじゃないかというふうに思います。
问题是你不能因为这个十一奉献。
けれどもあなたはそれがゆえに奉仕をする心を持ってはいけないのです。
十一奉献是你的责任。
十分の一というのはあなたの責任なのです。
你要养孩子。
あなたは子供を養わなければなりません。
这个孩子怎么淘气，你也要养，这是你父母的责任。
この子供がどのようにあなたから遠ざかっても、あなたはこの子を養う責任があるのです。
你要养父母。
あなたは両親を養わなければなりません。
这父母，你一边养他，他一边骂你，你要养他。
あなたがこの両親を養っているのにもかかわらず、あなたは叱りを受けるかもしれませんが、それでもあなたは養わなければならないのです。
我们把神的供物交给神是我们的义务。
私たちが神様に捧げるというのは、それは私たちの
义务。
意義、責務なのです。
我们一边十一奉献，神一边还骂我们，有这种情况呢？我们也要做。
私たちが十分の一献金をしているのにもかかわらず、神様から叱られるようなことはありますでしょうか？それでも私たちはし続けなければならないのです。
因为我们是他的孩子。
なぜかというと、私たちは神の子供だからです。
因为我们有一个不一样的身份。
それは私たちには人とは違う身分があるからです。
有些事就是因为我们是我们，所以我们一定要做。
時には私たちは私たちであるがゆえに私たちはやらなければならないのです。
我们是神的孩子，我们是神的儿子，我们就要做这个。
私たちは神の子供であるがゆえにやらなければならないのです。
彼得后书他就要解决这样的问题。
第二ペテロというのはこのような問題を解いていくものです。
所以彼得写信给你们。
なのでペテロはあなたたちに手紙を送ったのです。
首先好像是第一节的前半部分。
まずはじめに一節の前半にはこのように書かれています。
说做耶稣基督仆人和使徒的西门彼得。
イエスキリストのしもべであり使徒であるシメン、シモンペテロから。
彼得写信先做一个自我介绍。
ペテロは手紙を書くときにまず自己紹介をしました。
我是耶稣基督的仆人和使徒。
私はイエスキリストのしもべであり使徒であるのです。
大家听着这是什么样的感觉？
皆さんこれを聞いてどのような感覚を受けましたでしょうか？
啊，我是基督的仆人。
私はキリストのしもべである。
觉得这彼得蛮谦虚的嘛。
なんだかペテロはとても謙遜なように思えますね。
其实这种说我是基督的仆人，有谦虚的意味在里头，更多是强调权威。
このようなキリストのしもべについてというふうに書かれているときは、もちろん謙遜の意義も含まれていますけれども、そこにはさらに権威というものがあるのです。
他是谁的仆人？
彼は誰のしもべですか？
基督的仆人。
キリストのしもべであるのです。
他说他是王位的仆人，那他是谦卑。
もしその人が王位伝道師のしもべだと言ったら、それはただの謙遜でしょう。
我是吹牛的，我哪仆人呢？
私は全然しもべなんかいませんけれども。
他是基督的仆人。
彼はキリストのしもべなのです。
神的仆人。
神のしもべなのです。
谁是神的仆人？
誰が神のしもべですか？
摩西。
モーセ。
約書亞。
ヨシュア。
大衛。
ダビデ。
神的仆人，
それは神のしもべなのです。
有谦卑的意味，更有那个权威的意味。
そこには謙遜の意もありますけれども、多くは権威の意が含まれているのです。
我们在中国要碰到一个老人家，
私たちが中国である老人に会ったとしましょう。
说老人，您是做什么工作的？
あなたはどんなお仕事をされてらっしゃいますかというふうに聞くとしましょう。
他说我是人民公仆。
私は人民のために働く公務員だというふうに答えたとします。
您服务谁？
あなたは誰に対してサービスをしていますか？
我服务人民群众。
私は人民皆のものにサービスを提供している。
字面上是不是很谦虚？
それは字面上ではもしかしたらとっても謙遜のように思いますけれども。
我们看到这样一位老人都会吓一哆嗦。
けれどもこのような老人に会ったとき私たちはびっくりするかもしれません。
这不会是一般的公仆的。
これはこの人このように言うだけあってこの人はきっとただの公務員ではないというふうに思うと思います。
彼得是基督的仆人，是神的仆人。
ペテロはキリストのしもべであるというのは神のしもべなんです。
何等的权威！
これは何と権威あることでしょう。
他是耶稣基督的使徒。
そして彼はイエスキリストの使徒でもあったのです。
是基督自己亲自拣选的。
それはキリストが自ら選んだ使徒なのです。
带在身边。
隣にそばに置いて。
说你是那磐石。
あなたは岩である。
我要把教会建在这磐石之上。
私は教会をこの岩の上に建てる。
使徒是教会的基石。
使徒というのは教会の基礎なのです。
不是后代的传道人可以比的。
それは現代における伝道師とかのようなものと比べてはならないのです。
他们的权柄、他们所受的教导都是直接来自于神、来自于耶稣基督。
彼らの権威、そして彼らが受けた学びというのはキリストから直接来ているのです。
所以他写一封信、这封信就是新约圣经啊。
なので彼が書いたその手紙というのはまさしく新約聖書なのです。
这是多大的权威，多大的权柄。
これは何という権威でしょうか。
这是彼得写给你们的信。
これはペテロがあなた方に送った手紙なのです。
这也是谁写给你们的信。
またこれは誰から送られた手紙ですか？
这是神写给我们的信。
これはいわば神から送られている手紙なのです。
这是彼得在向我们说话，这也是谁在向我们说话？
これはペテロが私たちに語りかけてかけているのと同時に誰が語りかけているものですか？
这也是圣灵，这也是耶稣基督借着彼得在说话。
これは聖霊が語りかけているものであって、また主イエスキリストがペテロを介して語りかけてくれているものなのです。
这是神向你们说话。
これは神があなた方に対して話していることなのです。
而神向人说话的时候有一个特点。
神が人に話すときには特徴があります。
他总是要先明确。让我们明确自己的身份。
神様はその時には必ず私たちが自分がどういう身分であるのかをはっきりさせているのです。
我前段读经照读到那个创世纪啊。
聖書を読んでいて私は創世記を読んでいたのですが。
神像一个人说话，像夏甲说话。
神様はエヴァに対してこのように言いました。
沙来的使女夏甲。
ごめんなさい、サライに言いました、ハガルに言いました。サライの女奴隷ハガル。
你说说这说话说得很不客气的，对不对？
このなんかセリフはとってもちょっと何とも言えないような気もしますけども。
サライの女奴隷下家。
そこにはサライの女奴隷と書かれていたのです。
很直接的。
とても直接的に言っていますよね。
熟悉圣经的弟兄姐妹都知道，神那个时候为什么要向夏甲说话？
聖書に慣れ親しんでいる方はその時神様はなぜハガルに話しかけたのかをご存知だと思いますけれども。
夏甲那个时候的问题就是没搞清自己的身份。
ハガルというのはその時自分がどういう身分であるのかを分かっていなかったのです。
她是撒来的女仆啊，女奴隶。
彼女はサライの女奴隷なのです。それはサライがハガル彼女をアブラハムに送ったのです。そしてハガルは妊娠をしたのです。
B 超一超说是男孩就是一看是男孩
男の子だったんですけれども、
他忘了自己的身份了。
彼女はハガルはそこで自分の身分を分からなくなったのです。
所以神向夏甲说话的时候，先点明他问题的核心：你忘了你自己的身份，你是撒来的使女。
なので神様がハガルに話しかけた時には、神様はこの物語の核心をついていきます。神様は直接的にサライの女奴隷ということを示しているのです。
这就是神。
これが神様なのです。
今天神借着彼得向我们说话，首先也是要点明我们的身份。
神様は本日ペテロを介して私たちに話しかけてくれているときに、まず私たちの身分をはっきりとさせているのです。
他写给你们，先让你们知道你们是谁。
あなた方に宛てたときに、まず初めにあなた方自身が誰であるのかを確認しています。
我们人好多时候有问题是忘了自己是谁了。
私たちが会う問題というのは、その多くが自分がどういうものであるかを忘れてしまうがゆえのものです。
小子太狂妄。
このこいつはなんて
狂妄、骄傲。
なんて傲慢でしょうか。なんてふざけているんでしょうか。調子に乗っているんでしょうか。
他都忘了他自己是谁了。
彼は自分が誰であるのかを忘れている。
这是我们人的问题。
これは私たち人間の問題です。
所以使徒写信给教会，写给我们，差不多每一次都要先点明我们的身份。
なので、使徒が私たちに手紙を書いているときは、ほとんどの場合、最初に私たちの身分について書いているのです。
今天他写的是写给你们，你们是谁？
本日書いているのはあなた方宛てなのです。あなた方は誰でしょう？
第一节的后半部分。
一節の後半にはこのように書かれています。
写信给那因我们的神和救主耶稣基督之意与我们同德一样宝贵信心的人。
私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ。
这就是我们的身份。
これが私たちの身分なのです。
使徒书信每个开头都特别言简意赅。
使徒たちによる手紙というのは、はじめはとても簡潔にまとめられていて分かりやすいのです。
这里就是一个典型一个例子。
これはまさしくそのような例になると思います。
我们作为基督徒，我们跟所有其他宗教的信者和那些不信的人比，我们最大的特点是什么？
私たちクリスチャンたる者は他の宗教の信徒と最も大きな違いというのは何でしょうか。
我们信仰最核心的部分是什么？
私たちの信仰の核心となるものは何でしょうか。
我们什么都可以妥协，有一条绝对不能妥协。
私たちはどんなものからも逃れることができますけれども、唯一逃れることができないものがあります。
我们是因信称义的人。
私たちは信じることによって義と認められるものです。
一个信，一个义。
そこには信じるということがあり、義と認められるということがあるのです。
刚才那一句话，半句话里都有。
そこの今さっき読んだ説にはまさしく書いて、後半部分だけですらも書いてあるのです。
写信给那因我们的神和救主耶稣基督之意与我们同得一样宝贵信心的人。
私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ。
我们信仰的一个核心叫做唯独信心。
私たちの信仰の核心というのは 一つにはただ信じることあるのみということです。
什么叫唯独信心？
ただ信じるというのはどういうことでしょうか？
就是我们的神是一个不一样的神。
それは私たちの神様が違う神様であるということだ。
世界上所有的神全部都是相对的。相对的相対的
世の中のさまざまな神々というのはまさしく相対的なものであると思います。
只有我们的神是绝对的。
ただ唯一私たちの神様は絶対的な方なのです。
什么叫绝对的？
絶対というのは何でしょうか？
不可以偏一点。
それは少しも狂うことがないのです。
在这样一位神面前只有什么样的人可以站立得住？
このような神様の前においてどのような人だけが立ち得るのでしょうか？
一个义人。
それは義と認められたものだけです。
什么叫义人？
義と認められるとはどういうことでしょうか？
你在神眼中纯全没有任何瑕疵。
あなたが神様の目にあっていかなる罪も汚れもないことです。
你行出了做出了神的每一条律法。
あなたは神様の戒めの一つ一つをすべて行ったということです。ここにおいて義と認められるものは誰でしょうか？どうぞ手を挙げてみてください。私たちここには義と認められるものはいないのです。この世の中には一人もいないのです。
但是彼得在这里说啥？
けれどもペテロはここでどのように言っていますか？
我们又都是义人。
私たちはそれでも義と認められているのです。
为什么？
なぜでしょう？
因为耶稣基督的义给了我们。
それはイエス・キリストの義を私たちに与えてくださったからです。
那个义是谁的？
その義というのは誰のでしょうか？
谁的？
誰のですか？
耶稣基督的。
イエス・キリストのものです。
这个大家知道不知道？
これを皆さんはご存知ですか？
知道不知道？
ご存知ですか？
有若干人点头。
何人かはうなずいていますけれども。
其实我们即便脑子里知道，从我们的行为里其实看不出来的。
時に私たちは頭では分かっているけれども、行動では見えないことがあります。
因为我们都以为那义是谁的。
それはなぜかというと、私たちはその義を誰のものだというふうに思っているからですか？
自己的呗。
それは自分の義だというふうに勘違いしているからです。
对不对啊？
どうでしょうか？
那个今天上午董牧师讲到的时候也有提过。
本日の午前のメッセージでも語っていましたけれども。
那打仗的和看守兵器的同得奖赏。
戦いを始めるものと。
那看守兵器的。
兵器を見守る人っていうのは同じように賞状を受けることができるのです。
不单是个賞状了，还有好多的。
それは賞状だけではなく、賞金、賞品、いろんなものが受けれるものだと思います。
我们第一反应看到这段都会觉得什么？
私たちがこれを見たときに、まずどのような反応を示しますか？
不公啊！
それはなんだか不公平なように思います、ね。
这是旧约、新约里有没有类似的？
これは旧約聖書においても似たようなことがありますでしょうか？
你早上八点开始干活了。
あなたは朝八時から働きました。
中午十二点开始干活了。
十二時から働いた者もいます。
马上敲钟下班又来一个。
もうすぐ鐘が鳴って仕事が終わるというのにギリギリに駆け込んで働いた人もいます。
你们三个工资是一样的。
けれどもその三人は全く同じ給料を受けるのです。
最后来的那个先得的。
しかも最後に来た人が一番最初に給料を受け取ったのです。
大家都看过吧。
皆さんはこの話を見たことがあると思います。
难道没有觉得不公吗？
皆さんはそれを見て不公平だというふうに思ったことないんですか？
如果义是自己的，就是不公的。
もしこの義があなた自身のものであるなら、それは不公平です。
但神是不公的神吗？
けれども神様は不公平な方であられますか？
因为如果没有神，没有基督，我们别说早上六点开始，昨天早上六点开始，我们也是枉然的。
もし私たちが神様なしに、イエス・キリストの義なしに、朝の6時から働いても、もしくはその前日の朝6時から働いたとしても、それは水の泡なのです。
既然義都是基督的，那他给我们多少都是恩典。
ではその義というものがすべてイエス・キリストから来るのなら、私たちにどれだけの量の義が与えられたとしても、それは私たちへの恵みなのです。
那些打仗的士兵、
戦いに出た兵士たちは、
没有神，他们能打胜吗？
もし神様がいなかったら勝つことができたでしょうか？
那是神的胜利。
それは神様の勝利なのです。
所以你是打的人，还是看守的人，还是在家炮兵号的？
あなたが戦いに出たものであろうと兵器を守っているものであろうと家でただいる座っているものであろうとも。
以色列是这样打仗的哦。
イスラエルというのはこのように戦ったのです。
如果胆小不敢去，回家吧。
もしあなたが怖がって戦争に出ることができないんだったらどうぞ家に帰ってくださいというものです。
刚娶了媳妇，回家吧。
もしあなたが結婚したばっかりというのならどうぞ家に帰ってください。
这就是神。
これが神様のやり方なのです。
因为征战得胜的都是神。
なぜなら戦って勝つのは誰ですか？
所以义是基督的话，就没有公平不公平的事，因为唯独恩典。
それは勝つのはまさしく神様のです。なので義というのは神様から来るものであり、それは私たちへのただの恵みなのです。
而我们有份可以拿到、可以接受神的这个礼物，是因为信。
私たちがこの義にこの恵みプレゼントに預かることができるのはそれは信じることによらなければならないのです。
这叫唯独信心。
これは信じることにのみよるのです。
再提醒大家一句。
もう一度皆さん、もう一つ皆さんに、シェアしたいと思います。
甚至信心都是神给的礼物。
さらには信仰さえも神様からのプレゼントであるということです。
所以说在这样神面前，我们只有完全的敬畏，只有完全的去爱他。
なのでこのような神様の前にいるときに私たちはただその神様を愛し、またその方を愛するのみなのです。
没有什么是我们自己做出来的。
何一つとして私たちは自分で成し得たものがありません。
都是主的恩典，我们是一群蒙恩的罪人。
それはすべて主によるものであり、私たちはただ福音に恵みに預かる罪人なのです。
是因为基督的义，我们都是义人，而且在神眼中是完全的义人。
私たちはキリストの義によって私たちまでもが義の人と認められているのです。しかもそれは神様の目には完全なる義というふうに映っているのです。
知道这个的时候，我们真正理解神的这个教导的彼得的这个教导的话，我们在教会中的不满，你们会发现少了很多。
私たちが本当に心の底からこの原理を知ったとき、得たときに、あなたが教会における不満というのはほとんどがなくなって減っていくと思います。私たちは毎日のように自分が一番先頭に立って戦っている人というふうに思っていませんか？
觉得自己是早上六点钟就来葡萄园的吗？
なんだか自分は朝6時からブドウ園に行って働いているというふうに思っていませんか？
都是恩典。
けれどもすべては恵みなのです。
是主白白在基督里赐给我们的。
主がただでキリストのうちにあって私たちに与えてくれたものなのです。
所以我们是因信称义的一群。
なので私たちは信じることによって義と認められる人たちなのです。
神极大的恩典，因信主耶稣基督就白白的赐给我们。
神様のこれほどの偉大な恵みというのはただ信じることによってでそれで与えられちゃうんです。
我们是因信而称义的。
私たちは信じることによって義と認められます。
不是因为自己做得好。
自分がよくやったから、良い行いをしたからではないんです。
是因为神的恩典。
それは神様の恵みによるものです。
而且神给我们的恩典不单单就停在称义而已啊。
さらには神様の恵みというのは義と認められるにとどまるものではありません。
不单单说说算了算了，我知道你不咋地，但你信基督了哈，你原来做那些破事儿一笔勾销。
それはただ分かって分かって、あなたの今までの罪っていうのはもうあなたが信じたことによって全部抹消される帳消しになるわというそれだけのことではないのです。
神的恩典不止如此。
それだけにとどまるものではないのです。
每一个因信称义的人都有一个新的生命。
信じて義と認められる者には皆新しい命が与えられているのです。
严格的说是神先给了你新的生命，你才有可能信。
厳格に言うと神様が新たに命を与えてくれたことによってあなたは信じることができるのです。
有了新的生命，有了新因信称义的福分，还有更多的福分。
あなたには新しい命があり、そして信じて義と認められたことにより、さらにそこには多くの恵みが増し加えられるのです。
第二節、
二節にはこのように書かれています。
愿恩惠平安因你们认识神和我们主耶稣多多的加给你们。
神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。
这里有很大的福分在里面。
ここには多くの恵み、多くのギフトがあるのです。
每一个因信称义的人，他是认识主耶稣基督的人。
すべて信じて義と認められた者は、神と私たちの主イエスを知っているのです。
什么叫认识耶稣基督？
知るというのはどういうことでしょうか？
认识基督和知道基督是一回事吗？
知ると、受け入れると知るというのは違うことだと思います。
我知道我们葫芦岛市的市长。我知道我们东京都的知事。
私は東京の東京都知事の声を知っています。
我认识他吗？
私はその人をと知り合いですか？
我认识他吗？
知っていますけど知り合いですか？
我们尤其我们在中国的时候。
特に中国にいたときに。
你认识人不认识人很不一样的。
あなたはその人とを知っているかまたは知り合いであるかというのは大きく違うのです。
你只是知道他是某科的科长有用吗？
あなたはその人がどの科の部長であるということを知っているだけでは何の意味もないのです。
你要认识科长呢？
あなたはその課長と知り合いじゃなければなりません。
很不一样的。
これは全然似ていて違うものです。
这里就是认识啊。
ここに書かれているのはまさしく知り合いであるということです。
认识基督。
キリストと知り合いであるということです。
他也认识你。
彼もキリストもあなたのことを知っているのです。
你和他是有关系的。
あなたと彼の間には関係性があるのです。
有没有关系差很多的。
そこに関係があるというのはあるかどうかというのはとても大切なことだと思います。
彼得不过是基督的仆人，就那么厉害了。
ペテロはキリストのしもべであるだけですごいんです。
我们认识耶稣基督。
私たちはキリストと知り合いであるのです。
我们跟他是有关系。
私たちは彼と関係があるのです。
而且有很不一样的关系。
しかもその関係は普通類見るものではないのです。
以弗所书二章十九节。
エペソの手紙二章四節にはこのように書かれています。
这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人。二章十九节。
失礼いたしました。エペソ2章19節、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。
日语翻译的更清楚。
日本語の方がはっきりと書いていますね。
什么叫外人？
他国人というのはどういうことでしょうか？
外人按照日本法律的话就叫那种所谓的短期滞在啊。
他国人は日本の法律においては日本に短期的に滞在する人たちを指します。
三个月以内。
三ヶ月以内の人たちを指します。
可不可以办居留证啊？在留卡啊？
在留カードなどを作ることはできないんです。
在这个国家什么权柄都没有，什么福利都没有。
あなたはこの国家においていかなる権威もなければいかなる福祉も受けることができないんです。
你是个旅行者，真正的外籍外人。
あなたはただの旅行者であり、本当にまさしく字のごとく外人なのです。
我们原来就是这种感觉。
私たちはかつてはこのような感覚ではありませんでしたか？
我们在这儿最多待三个月。
私たちはここに多くいて三ヶ月。
我们不再做外人了。
けれども私たちはもう外人ではないのです。
也不是客旅。
また旅客でもないのです。
刚才说了什么叫客旅？居留者。
日本語では帰留者というふうに書かれています。
有在留卡了。
在留カードを持っているのです。
但你还是什么人？
在留カードを持っていてもあなたはどういう身分でしょうか？
哪怕永住你也是外国人，对不对？
永住であろうともあなたは外国人なのです。
选个区议员，你可以投票吗？
あなたは政治家に票を入れることができますか？
这叫拘留者，你们不再做外人和客旅。
あなたはもはや他国人でも帰留者でもないというふうに書かれています。
你们是与圣徒同国，刚才说了，你们是国民，你们是国民，是公民了。
今や生徒たちと同じ国民であるのです。あなたたちは国民なのです。
我们原来在神国，我们是外人，是客旅。现在在基督里面，我们都归化了。
かつての私たちは神の家族の中においては外人でしたけれども、今や私たちは帰化をして神の国民となることができたのです。
我们有完全的公民权。
私たちは完全なる公民権を持っているのです。
还不止于此。
しかもそれだけじゃないんです。
是神家里的人。
しかもそれは神の家族のうちにあるものなのです。
在日本怎么打比方？在日本如何打比方？比喻。
日本においてはどのように例えることができるでしょうか。
我们是不但是日本公民，我们是天皇家里的人。
日本においてはこのように例えることができると思います。私たちは日本国民であるだけではなく、私たちはもはや天皇の一家のうちに加えられるでしょう。
我们在神国是神家里的人。
それは私たちが神の国において神の家族であるということなのです。
就好像在日本。不但你是公民，你现在是天皇家里的人。
それは日本においてあなたが国民にとどまるのではなく、天皇の一族のものに加えられるのです。
天皇家里有很多不同的人。
天皇の一族の中においてもいろんな人がいますけれども。
我们再读加拉太书的一小段话。
またガラテヤ書を読みたいと思います。
三章二十六节开始。
ガラテヤ三章二十六です。
所以你们因信基督耶稣都是神的儿子。
あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供なのです。
天皇の女儿跟天皇の儿子很不一样。
天皇の娘と息子というのは大きく違います。
天皇の女儿如果结婚、
天皇の娘が結婚したとします。
结婚的那一天，他就不再是神家或不天皇家里的人。
結婚したその日からその天皇の娘っていうのは天皇一族のものではなくなるのです。
天皇的儿子呢？
天皇の子供はどうでしょうか？
那是要继承皇位的。
その息子というのはまさしく天皇の後継ぎになるものなのです。
用罗马书的话说。
ローマ書の言葉を使うと、
我们是与基督同作后嗣，后嗣的意思就是继承人。
私たちは神の相続人であり、キリストと共の相続人であるのです。
姐妹们，
兄弟姊妹の皆さん，
你们在基督里不是神的女儿，你们是神的儿子。
姉妹の皆さん、あなたたちは神の家族において娘ではなく神の子供なのです。
你们是跟基督一起要继承神家的人。
あなたたちは神と共に神の一家を相続するものなのです。
不分希利尼人，不分犹大人，或男或女，我们都是神的儿子。
いかなる国民のものと分けることはないのです。私たちは国によるのではなく、神の家族によるのです。
不是女儿，是儿子，是要我完全的继承权的儿子。
それは娘ではなく。子供なのです。完全な相続権を持つ子供なのです。
这是你们的身份。
これがあなた方の身分なのです。
我们就是你们，你们就是我们，我们是神的儿子。
私たちはあなた方であり、あなた方は私たちであり、私たちは神の子供なのです。
我们是基督的身体。
私たちはキリストの体です。
基督的心就是我们的心。
キリストの心は私たちの心です。
我们同以基督的心为心。
私たちはキリストの心を共に、イエスのうちにも自分の心のうちにも持つのです。
在这样一种环境下，神的恩惠和平安多多的加给我们。
このような時において、神様は、恵みと平安を豊かに与えてくださるのです。
多多的加给我们。
豊かに与えてくださる。
你身份变了，一次性就变了。
あなたの身分が一回で変わったとしましょう。
但是恩惠和平安是越来越多的加给我们。
けれども、その身分が変わるのは一回きりですけれども、恵みと平安は ますます豊かになるばかりです。
主耶稣基督出生之后，
主耶稣基督が誕生された後に，
神和人爱他的心是每一天都一起增长的。
神と人に神様はますます愛されたのです。
我们从神那里的恩惠平安也应该是一天一天的增长。
私たちも同じように主にも人にもますます愛されるべきなのです。
因为我们是神的儿子。
なぜなら私たちは神の子供であるからです。
所以我们有什么惧怕呢？
なので私たちにはどのような恐れがあるでしょうか？
一艘破船在那晃。
もう穴だらけの船に乗って波で揺れていたとしても、
如果我们对神有信心我们会害怕吗？
もし私たちが神様に自信を持っていたら、信仰を持っていたら怖がることでしょうか？
你看公园里的父亲推那小女孩荡秋千。
公園の中においてお父さんが娘をブランコに乗せて押していたとしましょう。
那秋千飞得越高呢，小女儿越高兴。
ブランコが激しく大きく揺れれば揺れるほど、その子供は、女の子は喜ぶんです。
那秋千比船晃的是不是严重的多呀？
そのブランコが揺れる様っていうのは、船が荒波で揺れるよりも激しいんじゃないかなというふうに思います。
那顶上的小女孩为什么不害怕？
けれども、そこのブランコに乗っている女の子は怖がらないんです。なんでです
か？她对推她的父亲有信心。
それは彼女が押してくれているお父さんに委ねているからです。
知道她父亲不会把她甩出去。
それは自分のお父さんが自分を押しのけてしまうほどのことはしないことを知っているからです。
所以风浪不管多大，主耶稣基督在干什么？
なので風荒波がどれだけ大きくても、イエス様は何をしていましたか？
在睡觉。
イエス様は寝ていたんです。
安息。
休んでおられたのです。
知道洪水滔天，但他的父亲坐着为王。
洪水が来て、もうすべてが満たされてしまうというふうに分かっていても、そこには依然と平安があるのです。
如果神给我们同样的恩惠，我们有平安之后，我们就可以像主一样的安息。
もし私たちがその義を、その信仰を受け取って、神様に信頼することができるのなら、私たちもそのような船の揺れる船の中において平安を保つことができると思います。
我们眼睛也不会再看地上的东西，我们看天上的东西。
私たちの目は地上に向けられるのではなく、天に向けられると思います。
我们的属灵的眼睛也会张开。
私たちの霊的な心も開かれると思います。
我们看着狮子吼叫的时候，在吞吃每一个人的时候，我们会不会惊醒？
私たちが獅子が怒鳴って他の人を噛みついて飲み込んでいるとき、私たちは恐れを感じるでしょうか？
我们就会惊醒。
私たちは警戒すると思います。
知道我们的身份。
それは何でかというと、私たちは自らの身分を知っているからです。
与我们的主连接。
私たちの主とつながって。
与我们的主同心。
私たちとの主と同じ心を持って。
那样，在主警醒的时候，我们就会警醒；在主安息的时候，我们也会安息。
そうすれば、主が目を覚ましているときに私たちも警戒し、目を覚まし、静まって休むときに私たちも静まり休むことができるのではないでしょうか。
享受从父神那里越来越多的恩惠，越来越多的平安。
父なる神様から来る恵みと平安、ますます加えられる恵みと平安のうちにとどまることができると思います。
你们就是这样一群人。
あなた方はまさしくそのようなものなのです。
我们就是这样一群人。
私たちはまさしくそのようなものです。
这就是彼得写给我们的信。
それはペテロが私たちに与えた手紙なのです。
这是神向我们说的话。
これは神様が私たちに語っている言葉なのです。
好，我们一起祷告。
共に祈りましょう。
亲爱的阿爸天父，主啊，我们感谢你。
愛する天のお父様、あなたに感謝を捧げます。
这是何等大的恩典，多么奇异的恩典。
これはなんと幸いなことでしょう。またなんと苦しいことでしょう。
让我们单单因为信靠你，就有这么大的福分。
私たちがただあなたを信じ、より頼めば、これほどの幸いに預かれるとは。
主啊，你自己保守看顾我们，让我们以基督的心为心。
どうぞ神様、私たちを顧みてくださって、守ってくださって、私たちがあなたの心を自らの心の内に構えることができますように。
开我们的眼睛，
私たちの目を開いてくださって。
让我们看到在天上有何等大的福分等着我们。
私たちが天を仰ぎ、そこにはどれほどの幸いが私たちを待っているかを見ることができますように。
你能看到这个世界有多少的危险风险在那里。
またこの地上においてどれほどの危険誘惑があることをはっきりと見ることができますように。
与你一同安息，与你一同警醒。
あなたと共に休み休息をし、共に警戒し、目を覚ますことができますように。
奔走天路。
共に天国への道を歩むことができますように。
以上の祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
このような祈りは救い主であられる主イエスキリストの皆によって祈ります。
アメン。アメン。